こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、第9回福祉危機点2019についてお話を伺います。7月の5日金曜日、6日土曜日に、首里石峰にあります沖縄県総合福祉センターで開催されます。今日は沖縄県社会福祉協議会沖縄県介護実習普及センターからお二人来ていただきました。まずは荒垣孝子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。そして野原香織さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。は
い、よろしくお願いします。荒垣さん、はい、もう9回目なんですね。
そうなんですね。私は、7回目から、こちらの担当をさせてもらってるんですが、うん、とうとう、昨年ですね、1000人を超えましたので、
はい、
もうだんだん、来場者さんの方々増えてですね、もう嬉しい限りです。
うん、昨年、2018年ですね、
はい、
8回目のこの福祉危機点はいかがでしたか？はい、
そうですね。本当にいろんなところでこういった案内を していたっていうのもありますが、うん、もう毎年来てるっていう方も増えてきていて、うん、また事前に電話でのお問い合わせも増えてきているので、うん、もう本当にびっくりですね。
今日ね、手元に去年の昨年2018年の様子を写真でね、お持ちいただいてるんですが、いやー、とにかくもう本当に人いっぱいですね。
そうですね。もう車椅子で来場される方も増えてきてますし、はい、またデイサービスとかいろいろな施設の方が、うん、職員の方と一緒に見に来られているところもあってですね、さまざまな方が足を運んでいただいて本当に嬉しいと思ってますね。
うん、なるほど、はい、私イメージ的に介護をなさる方、専門職の方と、例えばご家族の方が見に来るのかなと思ったんですが、うん、当事者、利用する方も直接見に来てるわけですね。
そうですね。うん、やっぱり今使ってる福祉用具は、専門の方に選んでいただいて、自分が使ってみてよかったということで選んでると思うんですが、うん、やっぱりこの最初の段階で選択肢ってそんなにたくさん見て決めてるのかなっていうところを考えると、知らないものもあるっていうのもあると思うんですね。うん、なのでこういった福祉的規定に来ていただいたときに、自分が乗ってる車椅子ってこんなに種類があるんだっていうことで、改めて本当に自分に合ったものがどこかにあるっていうことでですね、皆さん楽しみに来ていただいているような感じですね。
確かに、どう生活をなさってるのかによって道具も変わってきますよね。
うん、そうですね。またおしゃれになってますね。
う
ん、車椅子のこのタイヤの部分にちょっと自分なりのこの、何ですか、デザインのものを選んだりとか、車みたいにちょっと変えることができる車椅子もありますし。
なるほど。毎日使うものですからね。
そうですね。
さあ、そんな福祉危機点なんですけれども、ぜひね、まず足を運んでいただいて、いろいろあるということなので、ご覧いただきたいんですが、はい、そのいろいろの部分を少し教えていただきたいんですけれども、荒垣さん。はい、
そうですね。もう語り尽くせないんですが、まずですね、今年の展示予定の、福祉用具は、ベッドや車椅子、排泄関係とかですね、もろもろと、1000点余りの福祉用具を18のカテゴリーに分けて展示しています。はい、もちろん、こちらの方は在宅だったり、施設や病院など様々な場所で、活用されているものばかりですね。例えば介護用のベッドやマットレス、それから車椅子などは工夫した機能や素材にこだわったいろいろなタイプがあったり、また排泄用品では見た目もおしゃれで機能的で使いやすいポータブルトイレとかですね、あります。で、今年のちょっと目玉というか一番の見ていただきたいなと思っているものはですね、介助する方の腰の負担を軽減させる介護ロボットなどのいろいろな説明しきれないくらいの用具がありますので、私の話を聞いて気になるという方は、ぜひ見に来て体験していただければなと思います。
いや、荒垣さん、ちょっと待って。介護、ロボット？
ロボットですね。ロボットですよ。ここまで進んでます。
なんか、どういうものなんですか？ロボットが介護するわけではないんですよね。
そうですね。これはどちらかというと、装着して自分の体の負担を軽減させるものですね。
はい、確かになんか腰を痛める方が結構いるって聞いたことがあるんですけど。
そうなんですよ。あまり腰を痛めているっていうことをですね、自慢できるようなものではないんですよ。考え方としては、ちょっと、担当している方の、技術の、もう少し頑張って、 何ですかね、無理をしてしまったっていう部分もあるんですが、私自身もちょっと現場にいて腰を壊した方ではあるんですけども、うん、やっぱり重いものを持ち上げてるわけではないんですけども、うん、まあ、人なので、でもやり方をちゃんとね、やっていればここまで腰痛にはならないんですが、うん、やっぱりそういったフォローが自分自身できない方っていうのは、私も含めてなんですけど、腰を痛めてしまうんですよね、うん、はい。で、この介護ロボットの方はいろいろなタイプがあるんですけども、介護をしている方の腰の軽減をするものだったりとか、うん、あとはまあリハビリのための自立支援のロボットとかっていろんなこのタイプがあるんですね。で、また作業として重いものをこう運ぶような作業をしている方に沿った、まあ、作業をするためのこの介護ロボットとか、本当にいろんなカテゴリーであるようなんですね。
はい、進んでますね。
進んでますね。
すごい。
で、見た目もなかなかこうスタイリッシュというか、かっこいい感じなんですよね。
はい。でもこれってすごく重要ですよね。
そうですね。
やっぱり使うときに機能性だけじゃなくって、つけててかっこいいとか、
そうですね、
なんかこう気持ちがね、どんどんこう上向きになってくるとかっていうのは、毎日使うものだからこそ、やっぱり必要なのかもしれないですね。はい、こういうのが展示されていて、で、当日体験もできるんですか？
そうです、そうです。もちろん全部の用具はほとんど体験できますし、うん、また介護ロボットじゃなくても、この介護食とかの試食とかもあります。
うん、あ、ご飯ですか？
ご飯ですね。
はぁ。確かに、いろいろ皆さん工夫なさってるんですけど、介護食いいよって、
そうです
ね、やっぱりね、プロが、いろんな意見を聞いて作ってるものですよね。
やっぱり味とかもですね、しっかりついてるので、これが介護食かなって本当に思うぐらい美味しいものたくさんあるんですよね。
へー。食べてみないことにはよくわかんないですよね。
そうですね、本当に。もうそういった介護食の、まあ、サンプルが皆さんにありますので、来場すると味見できますね。
ね、日々の食事の参考にもなるでしょうし、この介護食をね、一食取り入れてみようかなっていうふうに思ってる方には、選ぶ機会にもなりますよね。
そうですね。また介護食を扱っているメーカーさんのホームページでは、このレトルトの介護食を使ったレシピ応用のレシピとかも、載せたりするしてるところもあるので、はい、まあ、この味ちょっと少し食べ飽きたわっていう感じな方は、またアレンジすることもできるので、
皆さんいろいろ工夫なさってるんですね。
そうです
ね。はい、こういったね、情報もあるということですので、ぜひ来てくださいね。はい、そして車なんですっていうお話だったんですが、
はい、
車ですか？
福祉車両ですね。
福祉車両、はい、はいはい。
福祉車両ってもう本当にいろんな車のメーカーさんが出してるんですけども。うん、その方がやっぱり車に乗ってる間の安全だったりとか、まあ、あとは介助する側の、まあ、ちょっと支援になるような、まあ、手すりがついてたりとかですね、いろいろな工夫がありますね。はい。
で、実際この福祉車両、いろんな種類を展示して、はい、まあ、ちょっと試乗というんでしょうかね、中に乗ってみたりっていうことができる。
ですね、動かすことはできないんですけど、中の方を見たりとか、座ってみたりっていうことはできます。
可能ということですね。はい、そして福祉車両に作り替える人がいる？
そうですね。今、こう、自分が乗ってる車が、ちょっと介護が必要な家族がいて、うんうん、で、福祉車両をちょっと買うにはちょっと大変だな、この車をちょっと福祉車両にできないかなっていう方とかをですね、うんうん、まあ、相談に乗ってもらえるような、ちょっとメーカーさんがあるんですね。福祉車両への改造っていうんですかね。はい。
でも確かにそうですよね。うん、簡単にね、服を取り替えるみたいな感じで。
そうですね。
あ、じゃあちょっとこれ狭くなったから、新しい上着買おうみたいな感じじゃない、うん、ね、いかないですよね。
そうですね。ただやっぱりこの福祉車両も、そういった改造ができるタイプの車とそうじゃない車もあるようなんですけども、その辺も相談に乗りながら、はいはい、で困らないようにちょっとそういった車両に関する相談窓口があります。
まあいろいろね、買い替えるにしても材料があったら判断できますもんね。
そうですね。
でもそういうことがあるんだなというのはまた一つ勉強になりました。ぜひね、ちょっとどうしたらいいんだろうと思ってる方は、まず相談してみるのはいいかもしれないですね。
そうですね。
はい。そして研修会もあるということなんですけれども、
はい、はい、そうなんです。
はい、
これは野原さんからどうぞご紹介ください。
5日金曜日は住環境整備と転倒予防ということで、株式会社四国九州支店の、森和弘さんがお話ししてくださるということなんですが、はい、こちらも定員いっぱい。
こちらはですね、もう90名近くの方が、
はい、
はい、お申し込みいただいて、こちらもちょっとお申し込みは終了しています。はい、すいません。
もう定員いっぱいということで、はい、こちら終了なんですが、まあ、こういった、はい、研修があるということですね。そうですね。
もちろん展示はありますよ。四国さんの展示はあります。は
い、ありということですので、どうぞ、ね、展示ご覧ください。はい、そして、7月5日金曜日はもう一つ研修がありまして、笑顔を引き出すメイクの魔法、心喜ぶディスカバーメイクということで、はい、ディスカバーメイクスクール&サロンの菊川由美さんが、まあ、研修してくださるということなんですが、これはどんな内容ですか？はい、
菊川さんは医療メイクから一般メイクを学んだ後、メイクスクールの講師やいろいろなセミナーや研修の講師をしたり、ミスユニバース沖縄、青森の女王などのメイクも担当されているすごい講師なんです、
うん、
はい、でまた介護施設や病院でボランティアメイクをしたり、東北地震の時にもメイクボランティアに行かれたっていう実績のある方ですね、
うん、
はい、で研修内容としては顔のマッサージから始まり、その方の良さを引き出してくれるメイク術を、実際に研修に参加した皆さんがペアになってメイクをされる側、する側と体験してもらいます。
うーん、はい、確かに介護されている側に、やってもらうってことですもんね。
はい、
じゃあやってあげる術っていうのをちょっと勉強するってことですね。
そう
なん
ですよね。
なんか自分も綺麗になれそうですね。
はい、
で少しお席があるということですので、気になる方は、まずは沖縄県介護実習普及センターまでお問い合わせいただきたいと思います。
はい、補足なんですけども、このメイクの研修会はですね、皆さんが普段使っているメイク道具をお持ちいただいて、うんうん、自分のメイクを使ってこう研修していくので、これがちょっと持参をしないとちょっと難しいというか、
お化粧品を持ってきてくださいねってことですね。
ただ男性の方もですね、今お申し込みいただいている方何名かいらっしゃるんですが、はい、その方々はちょっとメイクできないので、うんうん、顔のマッサージとか、うん、その方法とかを体験してもらうっていう感じですね。
はい、男性も可能ということです。
そうですね、
はい、そして7月7日土曜日、ごめんなさい、7月6日土曜日ですね、
はい、
こちら2つ、研修会があります。家族で考える介護、相続、お金のこと、介護におけるリスク、そして就活までということ で、
で、ね、
ソニー生命保険株式会社、はい、鹿児島支店から、はい、もみきあゆみさんが来てくださ
る。そうなんですね。今回県外の方からわざわざ来ていただけてるんですけども、うん、まあ、県外のこういった研修会の方ですごく人気があったということで、うん、お話もすごく家族の方がためになったという反響があったということで今回お呼びしてるんですけども、まあ題目だけ見るとすごく重い話なのかなっていうふうに思ってしまうんですが、まあ、介護とお金にまつわる話ではあるんですけども、介護っていつ始まるかわからないですし、また始まると自分の生活とか、今後のまあことだったりとか、介護費用のこととかは必ずもう不安になってくると思うんですね。で、そういった誰もが抱えるまあ悩みをですね、この専門の講師の方が、こういった形で、何ですかね、やっていくと、まあいい、何ていうんですかね、わかりやすく、困らないで、この、なんですかね、この、対応できるようなノウハウっていうんですかね、
はいはい、
そういったものを、お話ししていただけるっていう内容ですね。
このね、お金のことはやっぱり大切ですよね。
そうですね。
どういうふうにしたら対応できるのかなっていう、このやり方とか、
そうですね、
それに対する備えとか、教えてくださるってことですね。
一番最近多いのは、ネット社会なので、暗証番号を忘れちゃってて、お金のこの管理がとても困ってるっていう家族の悩みをよく聞くんですね。はいはい、そういったことだったりとかですね。
ありますよね、
はい。
本人じゃないと手続きできないとかね。
そうですね。はい。そういったことをちょっとお話ししていただける内容になるので、
はいはい。はい。皆さんでもこれあると思いますよ。
あると思います。
対策ですからね。
あると思います、
はい。はい。こちらも若干お席があるということですので。
そうですね。あります。
気になるという方はお申し込みください。はい。そして、7月6日土曜日、こちらはですね、高齢者の足と靴についてという研修もあります。佐藤株式会社、福祉用具サービス計画作成スーパーバイザー、なんかすごい人がいますよ。
すごいですね。
赤嶺義輝さんがお話ししてくださるということです。
はい。はい、
どんな内容でしょうか。はい、
高齢になると体の衰えや筋力も落ちて体の姿勢や歩き方も変わってきます、うん、そのために転びリスクも増えてくるのですが、転ばないための歩き方や靴選びを意識する方は多くないと思うんです、
うん、
上履きやスリッパを履いて転ぶ方は多いですよね、
うん、
なので靴はサイズだけではなく自分の足に合った靴を履かないと、
うん、
足のトラブルを引き起こしてしまうので、うん、転ばないための靴の選び方や足に役立つ知識を福祉用具専門員相談員の講師の方にご講義していただきます。
確かにスリッパね、はい、あまりこう足を上げなくても歩けちゃうんですよね、うん、はい、
ちょっとすり足気味にちょっと歩く方ってやっぱり高齢者の方多くてですね、うんうん、足をこう上げきれてないっていうんですかね、はいはい、それでこうきっちゃきしちゃうので、はいは
い、そうですよね。でそれで怪我をして
ね、
そこから寝たきりっていう方も結構いらっしゃるので、
うん、そうなんですよ、
靴大切ですね、
うん、そうですね。まあ、いろいろなタイプがあるので、うん、そのタイプをですね、うちのこの展示会の方に来ていただいている4社のメーカー様が、
はい、
まあ、それぞれのメーカーの、おすすめの、靴をですね、うん、ご紹介していただきながら、まあ、靴選びのこのノウハウをですね、講師の方がお話ししてくれるっていう内容ですね。う
ん、ね、一度お話聞いて、ポイントが分かると、うん、まあ、これからね、また自分で選ぼうっていう時には、うん、やりやすくなりますよね。
そうですね、
うん、
なかなか靴は奥が深いなと私は思いましたね。
確かに。まあまあね、高齢者でなくても私たちもね、より快適にかっこよく見えるのって何のかなとかね。
そうですね。
考えるじゃないですか。
そうなんですよ。
ね、
でこのそう靴もですね、自分の名前をこう刺繍してくれる靴とかもあるんですよ。
おお、
はい。なんかプレゼントとかにもすごくいいですね。
あ、いいですね。はい、高齢者と靴。高齢者の足と靴についてのお話もあるということです。こちらもね、少しまだお席があるということですので事前にお申し込みください。受講料は無料なんですけれども、こちらの研修は事前に申し込みが必要です。沖縄県介護実習普及センター、電話番号 098-882-1484、 ファクシミリが 882-1486 となっております。ホームページにも詳しい情報を掲載しておりますので、福祉機器店2019、
はい、
これでね調べてみてください、ね、お待ちしております。
よろしくお願いします。
実は野原さんは、
はい、
ルーキーということで4月からね、はい、携わるようになったということなんですが、
はい、
この普及センターに関わる前に、はい、ご自分で、この機器店見に行ったことがあるんですね。
はい、そうですね。私も介護職をしていまして、その時に、やっぱり自分の携わる仕事の関係上、うん、どういったものがあるのかなとか、そういった、興味があったので、勉強のために参加させていただきました。
でも、どうですか、はい、まあ、本当にね、ありとあらゆるものがあったかと思いますし。はい、
そうですね。うん、ありすぎて、なんか
、お腹
いっぱいになる。で、いただけるサンプルとかもすごくたくさんあったり、うん、あとなんか丁寧にメーカーさんが一応一つなんか説明してくださるので、すごくわかりやすいし、
うん、
実際、働いてるところで使ったらどんなかなとか、そういった話もあって。
はい、
は
い、うん。やっぱそのパンフレットで見るだけじゃなくて、実物が見れるとか、はいはい、あとね、メーカーさんが説明してくれるって全然違いますか？
はい、うん、違いますね。はい。で、実際、多分働く、知っている方は多分分かっているかと思うんですが、うんうん、そこで働くとそこで使っているものだけにちょっとなりがちなところがあるんですが、うん、他社様のこの商品を見ると見比べっていうかできるし、うんうんうん、あとなんか選定とかそういったものにもつながると思うので、
はい、あれ使いやすかったとかね、
う
ん、
そうですね。で、施設やそういった病院さんで働いている方もこれをきっかけにちょっと見直しとか、それも、ね、出てきたらいいなと思いますね。
うん、はい、そうですよね。はい、介護する側、うん、される側、はい、どっちにとってもやっぱり便利で快適っていうのは、うん、はい、やっぱり比べて比較してみないことに分かんないことありますもんね。はいはい、さあ野原さん、今度お迎えする側ですけど、
はい、そうですね。私は今まで参加する側だったんですが、迎える側としてのこのなんか考え方だったり、
うんうん、
私も現場に行ってたので、やっぱこういうのがニーズにあるんではないかっていうことで提案したりとか、うん、相談できるので、それを自信持ってまた展示会では、
うん、
はい、ご紹介できるかなと思っています。
はい、
はい、
福祉にね携わってなくても、はい、介護に携わってなくても、ぜひね、 見聞を広めるために来てほしいということを荒垣さんおっしゃってましたね、
は
い、
そうですね、はい、でまたですね、福祉用具、この今使っている福祉用具がもう10年ぐらい使ってるんだけど、うんうん、これは私に合ってるのかとか、うん、あと本当はこれ買い時じゃないのかっていうものもあると思うんですけども、うん、そういったものも相談してくれるような窓口もありますので、はいはいはい、まあ、展示会を見ながら今持っている使っている福祉用具があの今どういう状況なのかなっていうのを、うん、あの知りたいなっていう方もぜひあの窓口ありますので、はいはい、ご参加いただければなというふうに思います。
まあ見てね、体験するだけじゃなくって、ね、うん、現在とか、まあこれからを相談できる窓口もあるってことですね。はい、あの、本当にありとあらゆるものがあるということですので、はい、まずは足をお運びください。第9回福祉機器展2019、7月5日金曜日、午前10時から午後5時30分まで。そして6日土曜日は午前9時から午後3時までとなっておりますので、どうぞ皆さん足をお運びください。会場は首里石峰にあります沖縄県総合福祉センターとなっております。あの、いきなりババーンと上等建物が出てきますよね。
そうですね。もう目立つのですぐわかると思います、はい。
あの、金曜日と土曜日ですからね。はい、あの、皆さん、あの、首里まで来てください。
そうですね、ただあの駐車場混み合いますので余裕を持ってお越しください。
はい、お待ちしております、はい、沖縄県社会福祉協議会沖縄県介護実習普及センターから荒垣貴子さん、そして野原香織さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。